どうも、支部長です。ものづくりの視点は、産業機械の現役エンジニアである私、支部長が、ものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。本日は、ボイシーのデイリートークテーマに沿った回です。今日のテーマはこちら。お気に入りの仕事道具。仕事の効率がぐんと上がった愛用のガジェット、長く使い続けている定番の文房具やノート術、道具にこだわるようになったきっかけなどなどを語ってくださいというテーマでございますけども、まさにタイムリーな話が一個あるんですね。お気に入りの仕事道具として使いたいなと思って半年前に買ったっていたガジェットがようやく届いたという感じなんですよ。このね、土日にですね、届きまして。いや、待っていたぞと。すごいもう首を長くしてですね、首がね、地球2周半ぐらい回るぐらいに、66首的な感じで伸びて待っていたんですけども、とうとうですね、私の手元に届きましたんで、今日はですね、そのガジェットを紹介する回でございます。それでは早速行きましょう。まあ、そちらのガジェットがまず何かというとですね、まあ、結論から申し上げますね。分割キーボードでございます。これね、以前ですね、ちょうどあれだよね、去年だよ。本当に。去年の12月ぐらいに喋ったんだけど、コルニックスっていうね、コルニックスがっていう、分割キーボードがあるんですよ。これが、まあ、去年の年末ぐらいにバズってましてね、これ欲しいなと思って注文したんですよね。その注文して、が、もともと3月の中旬ぐらいに届く予定だったのが、ずるずるずるずる伸びてですね、まあ、5月の中旬になったという感じなので、半年ぐらい待ったんですけど、ようやく届きました。無線式の分割キーボードでございます。まあ、分割キーボードなんじゃらほいという話をまずさせていただくとですね、皆さんのお手元にあるキーボードって、まあ、1個の板だと思うんですけど、これは真ん中でスパーンと分かれて、右左のキーボードに分かれてるっていう、タイプの、まあ、その分割キーボードっていうものがあるんですよ。まあ、こいつでございますね。で、私も分割キーボードを昔使ってはいたんですよ。自作キーボードのコルネチェリーっていうものが結構有名なものであるんですけど、それをね、ずっと使ってはいたんですけど、その分割キーボードって有線なんですよ。だから線でつないで、USB でつないでこう、やるっていう感じなんだけども、まあ、なんで、ちょっと微妙っちゃ微妙だったんですよね、使い勝手的に。でも、会社に持って行ったりとか、生活のすべてをその分割キーボードでやってたんですけど、ある日突然ね、壊れたんですよ。まあ、自作キーボードなんでしょうがないっちゃしょうがないんですけど、やっぱね、ちょっと、ハンダ付けの不備とか、あってですね、ちょっと接触怪しいなっていう部分とかね、やっぱ有線だからさ、刺したり抜いたりがすごく多いわけ。で、私の場合も会社で使うし、プライベートで使うしみたいな運用してたから、その、コネクタの部分もすごく酷使していて、なんかこう、接触が悪くなったりもしてたんですよね。だから、いや、ちょっと、自作キーボード。まあ、自作キーボードって言ってもね、自分で一から設計したってわけじゃなくて、まあ、そのキットがあってね、自分で組み立てるっていうタイプのキーボードなんだけど、やっぱそういう組み立て式のキーボードって、まあ、品質があまり保証できなくて、まあ、自分の、その、ね、組み立てのクオリティによっちゃうからさ。で、キーボードって本当にさ、その、壊れたら生活に支障が出るというか、仕事に支障が出るようなガジェットだから、あんまり信頼性の低いものは、正直使いたくないなって、その時思ったんですよね。で、分割キーボードって、右、左でね、それぞれこう、キーボードが分割されているので、これ使い勝手的に何が起こるかというと、すごくこの、一枚板の、普段のキーボードが使いにくくなるんですよね。これに慣れてしまうと。やっぱ指がこう、分離してる分、自分のそのタイピングの癖とかも、結構強制的にこう、変えさせられるんで、分割キーボードって。そっちに慣れてしまうと、いざこの通常の板のキーボードに戻ろうと思った時に戻れなかったりするんですよ。あと、ま、いろいろね、こう、キーも設定できるからさ、自分の好きなようにキー配列っていうのもこう設定できるようなソフトウェアがついてるから、その分割キーボードにすると大体ね、ショートカットとかすごく複雑に組んでしまうんですね。だからそのキーボードじゃなければ生きていけない体にされるんだけど、でもそのキーボードがなくなった瞬間にですね、生きていけないみたいな感じになっちゃうから、あんまりその、自分が作ったガジェットに自分のその操作みたいなものをこう特化させるみたいなのって危ないなと思って、なるべく汎用的なものの中で収まるようにしないと、なんかこう保険が効かないなと思ったので、まあ、そっからですね、またちょっと通常のガジェットですね、だから HHKB とか、まあその一般的に言われる高級キーボード路線に切り替えたんですよ。まあそれまでは結構マニアックなガジェットにこう寄ってたんだけど、一気にこうもう信頼性のあるようなものにこう切り替えていくっていう方向に舵を切ったのね。 っていうのがあって、ちょっと分割キーボードそこからしばらく離れてはいたんだけども、あんまりいい無線のね分割キーボードもそんなに出会えてなかったから、まあちょっと分割はしばらくいいかと思ってたんだけど、そこで出会ったのがコロニックスですね。これ話題のキーボードで、もう即ポチしてしまいましたという感じですね。でこのコロニックスはねいいですね。出来栄えがね非常にいいんですよね。このまずボディね、アルミの、もうこれ削り出しの筐体ですよ。すごいいい。自作キーボードって、なんかね、ボディがね、アクリルの板で代替されてたりとか、結構この基板自体も、その、キーボードの強度を支えるような役割をしてたりとか、結構ね、強度的に不安があったりとかするんですけど、これはやっぱ製品として展開されてるだけあって、非常にね、ハードウェアとしての作りがいいなと思います。この金属ね、やっぱメタル感もいいよね。これ確かね、まあ、そのマシニングセンターで削り出しをしているっていう風に説明では書いてあったんで、その切削の波動を感じますね。工作機械を感じるいいこの筐体をしてますっていうのが、まあこのコロニックスのいいところと、あとはその無線ですよね。やっぱね、無線式の分割キーボードなので、まあ、線がいらないと、パッと出して電源入れれば即座にこうね Bluetooth でリンクしてすぐ使うことができると。でペアリングもね、3チャンネル設定できるので、まあ、いろんなガジェットで使えますよっていう感じで、いや非常にこれは期待ができますね。もうやっぱ見栄えもいいし、持った感じもすごくいいと。あとはね、ちょっとこうチルティングが、テンティングっていうのかな、ができて、こう斜めにこう角度がつくんですよ。普通のキーボードってさ、まあ、自分の方にこう、なんだろう、向く形で、こう立ち上がる形でね、キーボードが斜めになると思うんですけど、これはですね、こう、ハの字、ね、こう、分割キーボードがあった時に、ハの字型になるような方向に、こう、角度をつけることができるような、まあ、そういう形の調整ができるんですね。で、これね、やっぱすごく自然なんですよ。人間がこう、タイピングする上で。ちょっとね、斜めにしてやってみたんですけど、ね、結構やっぱ、この手首の負荷が、なんか低い気がする。まあやっぱ今買ったばっかだからさ、これはすべてなんか神のガジェットだと思いながら使ってるから、だいぶこの自分の中の偏見はあるんだけども、いいですね。非常に使いやすいと。でそもそもその分割キーボード何がいいかっていう話なんだけど、それはね人間の体に合ってるんですよ。普通の一枚板のキーボードってやっぱその自分の目の前にすべてが集合してるじゃない、体の前にね。じゃあそのキーボードを打とうと思った時って、これ前もね言ったんだけど、手がさ、プレーリードッグみたいになるわけ。わかる？プレーリードッグってイメージして、こう、なんかこう、手をさ、こう、目の前にシュッと出して、こう、なんか遠くを見つめてるみたいな、そういう動物いるじゃない。あいつみたいな感じになるじゃん。こう、目を、手をさ、キュッとこう、前に出して、こう、プチャプチャプチャってこう、打ってると。あの体勢って、じゃあ人間のその姿勢として自然かって言ったら、やっぱ自然じゃないんですよね。肩をこう、内転させて、こう、もう真ん中に持ってきて、ちょっと緊張させながら、こう、手を動かすみたいな。やっぱ肩こりすごくするわけですよ。人間の自然な体勢って何かって言ったら、それは肩幅の、この肩の前に手を置くことだよね。それってすごく自然だよね。この手が内側に入らずに外側にもこう広がらないと。一番自然なポジションでこう手が置けるっていうのが、やっぱこの肩幅ちょっと前ぐらいの位置なんだけど、そこにキーボードはないわけよ。なんですけど、分割であればですね、どこに置いてもいいわけです。右手のキーボード、左手のキーボード、自由に配置できるから、人間が一番自然としているこの角度に置けるわけ。で、まあ、そこでこう、パチパチパチパチと、右手と左手で作業ができるっていうことなんで、非常にこう、使い勝手がいいんですね。あともう一つあるのが、右と左にキーボードを分けることによって、真ん中のスペース空くから、ここにモニターとか、いろんなものを配置することができるので、非常に効率的な配置とか、イケてる配置、イケてるこのデスク周りを作り出すことができるわけですね。これがやっぱ分割キーボードの良さです。で、分割キーボードも有線のタイプ結構多いんだけど、有線だとさ、結局その右と左をまずつないで、で、コンピューターにつなげなきゃいけないというね、この、なんか結構線がいっぱいあって、スパゲティ配線というか、ちょっとこう、配線でみっともないよね、みたいな感じになるからさ、無線ってやっぱね、すごくいいなと思いますね。ちょっとチャタリングだけがね、起こるか起こらないか若干気になる部分ではあるんですけど、まだそんなに使い込んでいないのでね、実際、届いたばっかだから。っていうのはあるんですけど、まあ、非常にですね、この分割キーボード、夢があるな、というところで、まあ、これをですね、お気に入りの仕事道具として、こっからガリガリと使い込んでいきたいなと思っております。 でこのコルニックスね、まあもともとそのキーボード界隈ですごい話題になっていて流行ってはいたんだけども、まあ、それに火をつけたというか、さらにバズらせたのはね、まあ、ケンスーさんという、まあ、有名なあの経営者の方で、まあ、その方はあれなんだよね、このコルニックスを PC で使うんじゃなくてスマホとか iPad mini で使ってるんですよ。でまあ、ケンスーさん曰くですね、やっぱスマホってこうスワイプとか指一つでこうパッと操作できちゃうのが結構害悪だよねと。でこれをすることによってじゃあショート動画見ちゃったりとか、なんか自分の作業に集中できなかったりすると、あまりにもその次のアクションに行けるようなあの簡単にこう動かせる UI っていうのが実装できすぎてしまってるっていうのに問題があるから、実際じゃあ文字のタイピングとかをキーボードにすることによってスマホに触らないという環境を作った方が効率的に作業できるみたいなあの理論というかね、そういうロジックを提唱されていまして、それまさにそうだなって確かに思いましたと。でそれをするために何が大事かっていうと、キーボードでこの iPad とかも操作するといいよねと。だからこう文字打つだけしかできないからね、スマホとかタブレットに触らないと。じゃあそういう時に一番いいキーボードなんですかというとですね、やっぱこの分割キーボードいいよねという話になってくるわけですね。で、ケンスーさんはその iPad mini とこのコルニックスを使ってですね、このスタバで作業をしてるんだぜみたいな投稿をしていて、めっちゃかっこいいやんそれと思ったんで、即欲しくなってですね、即ポチして半年前にね、やっと届いたというところなんで、私もね、iPadder なので、ちょっと iPad、もともと 40% キーボードっていうのを組み合わせて使ってはいたんだけど、やっぱね、でけえんだよね。 40% キーボードとはいえキーボード持ち歩くの結構大変なんだけど、この分割キーボードって分割されてるがゆえに収納性もめっちゃいいわけだから、このねちょっと重いんだけどね、アルミ筐体だからあのプラスチック製のキーボードとかよりはだいぶ重いんだけども、ちょっとこれをですね、ちょっと iPad 用としても使って、あの MacBook でも使い、会社でも使うってことで、本当にこうお気に入りの仕事道具として使い倒していきたいなと思います。でそうなってくるとちょっと問題1個あってさ、あのね、もう1個欲しくなっちゃうよねっていうのは、あれよ、予備として、で壊れたら終わりだから、やっぱこういうガジェット、その既製品とはいえこういうガジェットにこう自分の全てを捧げることって結構リスクがあってさ、いざじゃあこれ壊れちゃいましたとか、これやめましたって普通のキーボードに戻った時にこう戻りきれないというか、この人なしでは生きていけない体にされてしまっている、調教されてしまうんですよね、こういうガジェットって自分の体を。だからね、調教されてももう一人女王様がいればまた調教してもらえるからっていうので、そのサブの女王様みたいなものが必要で、ちょっと今ね半年待ってこのねコルニックスっていうね女王様来たので、まあ、女王様の冗長性を高めるためにですね、女王様をですね、ちょっと導入していかないとなって思って、もう一台コルニックス買え、まあ、半年また待たなきゃいけないのかと思ったんだけど、ちょっとね、このコルニックスを、まあ、まずはね、一台でちょっと使ってみて、あまりにも良ければ、ちょっともう一台予備で買おうかなと思ってます。実際さっき言ったね、ケンスーさんは2台とか3台持ってるらしいんで、やっぱこういうガジェットはね、複数持つに限るなと思いますね。はい。やっぱね、この調教をしてもらうんだったらね、ガジェットに、ちょっと冗長性を持たせるというところが大事だよと。まあそういう話でございますよ。はい、まあでも、コルニックスだったらなんかね、東京にいるとさ、勇者工房っていうね、あの、自宅キーボードで有名な、あの、会社があるんだけど、まあそこ行けるからさ、秋葉原で。勇者工房とかで、なんかコルニックスとか、なんか、今在庫ありますぜ、みたいなことを言ってたり言ってなかったりする気がするんだよな。まあそういうタイミングで現地に行って、なんか帰ってもいいんじゃないかなと思いました。接客東京にいるからね。とりあえずね、もうこのコルニックス、まあ、まずキーマップを最適化するところからなんだけども、ちょっと使い倒していけたらなと思ってます。ちなみにこういうガジェットでね、俺がね、やっぱ気になるなって思う部分は、電池なんですよ。これ一生使いたいなと思っても一生使えないわけ。これバッテリーだからね。このね、そのリチウムイオンバッテリーとか多分入ってるでしょ、これ。で、まあ、それがね、やっぱネックになってくるんですよ。なんだかんだで、乾電池大事なんですよ。乾電池で動くっていう設計ってめっちゃこういうガジェットに対して私はいいと思ってて。だから HHKB ってめっちゃ神なんだよね。あれってね、あの HHKB でハッピーハッキンキーボードっていうすごく高級キーボードがあるんだけど、あれは電池なんですよ。単三電池で動くのよ。この時代に。あれはね、いいんだよね。やっぱり。この、で、だってこういうバッテリー依存のもの、スマホとかもそうなんだけどさ、でも結局買い替えることが前提となっているから、 じゃあこれだんだんこうバッテリー持たなくなってきたよねってなったら有線つないだりとか、まあ、そもそもこう持ち運びできないようになってしまうじゃない。だけどこのバッテリーをじゃあ自分で交換できるかって言われたらなかなかこう難しいっていう部分があるので、本当はこういうものってこの乾電池で動くよねっていうのが私的にはね、こうそこがあると一番いいなと思いましたね。まあこれはさすがに一応乾電池入らないけど、まあそこはちょっと我慢しますけども、そのものづくりの視点としてはやっぱそういう長期で使おうと思った時にその電源周りを自分でこう確保できるかというか、まあ、電池とかに代替できるかっていうのは意外と大事な視点になってくるよというお話でございますね。まあ、ちなみに私あのね、あのそんなに語ってないけどね、昔カメラもハマってたんですよ。最近そんなにやらないんだけど、それこそね今週の土日子供の運動会だったから、まあ、そこで使ったんだけど D600 っていうですねニコンのカメラを持っているんですね。これも古いですね、7年前ぐらいに出たようなカメラなんですけど、まあ、フルサイズじゃなくて APS-C の、サイズの、ね、このセンサーのカメラなんですけど、ニコンの APS-C サイズのカメラの中ではフラッグシップになるようなカメラで、今の、D7500 とかだったかな。今新品で買える APS-C のカメラって多分それしかないんだけど、まあ、その中も結局中身は D600 だよねみたいな、同じアーキテクチャ使われてるよねみたいな感じだった気がするんで、あんまり APS-C って変わってないらしいんですけどね、性能が。まあ、そこら辺の結構フラッグシップのやつを持っているんだけども、その一瞬迷ったの、これ中古で買ったんだけど、D の7500ってカメラにしようか、D の600ってカメラにしようか。7500だったら新品で買えるし、最近のものだからいいんだけど、じゃ7年前、8年前のカメラを中古で買おうかとか、すごい迷った時に、何で判断したかって言ったら、電池なんですよね。あのね、D の7500は、そのバッテリー、外付けのバッテリーパック対応の中に、その電池入れるやつが確かなかったんですよ、乾電池を。なんですけど、その D の600はですね、この外付けのバッテリーパックに対して、乾電池オプションみたいなのがついてて、それがあれば、乾電池8本でカメラを動かすことができるっていう、そういうものがついてたんですよね。で、私一応ね、カメラの師匠がいて、まあ、もうちょっと会社辞めちゃったから、会うすべないんだけど、まあ、なんか私が新入社員の時に、1、2年私にカメラ教えてくれた、機械設計の、おじさんがいるんだけど、まあ、その人と一緒に、名古屋のね、ど真ん中祭りっていう、ど祭りっていう、ま、よさこいの祭りがあってさ、まあ、その祭りの踊り子を取りに行くみたいなことを、若い時やってたんだけど、でその人曰く、やっぱ、支部長と、支部長とは呼ばれてなかったけど、カメラを選ぶ時はお前、電池が使えるかどうか結構重要やぞ。メーカーなんていく、バッテリーをどんだけ供給してくれるか分からんからな。電池さえ使えば、とりあえず、ずっと電源が確保できるから、もうそこはちゃんと見とけよ、みたいなことを言われて、あ、確かになって思ったのよ。そっから結構電池があるかないかを、電池が使えるかどうか、乾電池がね、っていうのを、結構見ながら、こう選ぶっていうことをよくやってたんだけど、まさにね、今、私が使っている D600 っていうちょっと古めのカメラも、乾電池使えるんですね。まさにね、今週の土曜日、東京から帰ってきて、まあ、いきなりこう子供のね、運動会で、いや、カメラ撮らなきゃと思ったけど、充電忘れてたのよ。てか、まあ、東京にいたから充電できなくて、やべ、カメラの充電ねえと思ったんだけど、まあ、その時に、あ、電池パックそういえばあるやと思ってさ、で、電池8本、乾電池8本そんなすぐあるかって思われたら、うちあるのよね。なぜならおもちゃの旋盤っていう、まあ、自分が今作っているプロダクトで、めちゃくちゃ炭酸電池使うから、家にいっぱいあってさ、そのおもちゃの先輩の炭酸電池8本で全部カメラにぶち込んで、なんとかね、運動会撮れましたという感じなんですけど、ちょっと余談が過ぎましたけども、まあ、そんな感じで、やっぱ乾電池使えるのって結構大事なんですよ。で、このコロネックスはちょっと乾電池残念ながら使えないんですけども、まぁ、ちょっとね、乾電池オプションとかも出していただけたらなっていうふうに思ったっていう話ですね。まあだからないんで、ちょっと、上長上王様でなんとか対応しようかなと思っておりますというお話でございました。というわけで今回はここまでとさせていただきます。本日はちょっとコメント返しは省略させていただきます。多分ね、月曜日はね、今後あまりコメント返しできない風になると思います。というのは、基本的に土日さ、愛知県に帰って、で、日曜日の夜に夜行バスに乗って、月曜日の朝に次そのまま会社みたいな感じになると思うのね。だからその、月曜日分の、ものづくりの視点の収録、結構前倒しにやってるから、ちょっと時系列がずれていて、あんまりこう、タイムリーに返せないからと思うんで、まあ、火曜日から、なんかこう、 先週のコメント返し始まるみたいな感じになると思いますので、ね、そこご了承ください。よろしくお願いいたします。これで今日なんか話になった上長女王様って何なんですかね。あのすごいですよね。私もなんか何も考えずに今日喋ってたんだけど、こういうワードがパッと出てくるっていうのはね、我ながら意味わかんないなと思いますね。あの皆さんもね、別に私だけの言葉じゃないんでね、あの至るところでね、こう使えるなと思ったらぜひともこの言葉使ってみてください。なんか早口言葉作れそうだよね。女王様、上長、あとなんかどうだろうな、所属長とか。上長女王様所属長、あ言えない、あこれ一個できましたね。上長女王様所属長、所属長がそもそも言えないな。上王上長様あいいですね、いいあの早口言葉もできましたね。はい、というわけで今回はここまでとさせていただきます。私は技術ブログ支部長技術研究所も運営してます。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますのでよろしくお願いします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信しております。よろしくお願いいたします。また面白いエクストラボというリスナー向けコミュニティも運営しております。また LINE のオープンチャットもやっておりますので、ね、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。またですね、ボイシーの方ではプレミアリスナー随時募集しております。いつもの配信なしないようなツッコなし毎週日曜日にしております。あ、毎週日曜日と火曜日じゃから水曜日にしておりますんでね、まあ、いろんな曜日で配信してるからもうぐちゃぐちゃですねあのちょっとぐちゃぐちゃですけど、毎週水曜日と日曜日にあのプレミアム放送しております。あの月額500円となっております。あのウェブからですね、あの登録いただけるのがお得となっておりますのでよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。